小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
小沢先生、2009年の8月7日からスタートしたこの番組も、今週の放送で300回を迎えました。
今日はちょうど300回になるんですか。はい、すごいね。
そこで先週から放送300回記念シリーズとして、小沢先生と小沢先生の弟さん、指揮者の小沢誠二さんの対談をお送りしています。先週は小沢家の音楽の始まりから、子供たちに音楽を楽しんでほしいというメッセージに話が及びましたね。
なんか話してるとね、子供の頃の我が家の雰囲気がこう、蘇ってきてね、面白かった。お袋の姿も蘇ったしね、で、4人で声を合わせて一生懸命歌ったのを思い出しました。
そうですね。和音とかハーモニーを特に大切にしてほしいというメッセージが。
そうですね。一番音楽の元だからね。
そして誠司さんはラグビーをしながらピアノをされてて。
そうなのよ。お袋はね、あなたピアノ弾くんだからラグビーなんかやめなさいって言ってたんだけども、こっそりやってたんだよね。
はい。そして怪我をして、で、ピアノの先生から指揮の道もあるっていうふうに教えられて、
そうなんです。
それが指揮者としての始まり。始まり。
あの一言がなかったら、その後の人生どうなってたか分かんないですよ。
さて、2回目は、どういうテーマで、
そう、その後ね、音楽学校出て彼は、一人でフランスへ出かけるんですけどね、そのあたりのとこ、僕は今思い出すとも、グリム童話の怖がることを習いに出かけた若者の話を思い出すような風景なもんでね、そのあたりから聞いていただきます。
はい、
昔話にさ、グリム童話に、怖がることを習いに出かけた若者の話ってなんだよ。長い話なんで、まあ笑い話だけどね。人がお話聞いて怖い怖いって言っても、僕はちっとも怖くないって、怖いってなんだろうなんだろうって言ってる。で、それは修行に出て、で、最後に呪いをかけられているお城があって、そこに王女様が呪い込められてるのね。で、その呪いを解いた者が王女様を妻にすることができるっていう、そういう条件があって。で、彼は怖いこと知らないもんだから、その呪いを解いちゃうわけよ。骸骨やなんか落ちてきても全然声出さないでね。だけど女房が結婚してからも怖いってなんだろう、怖いってなんだろうと言ってるもんだから気に食わなくて、バケツに一回水入れて小さい魚いっぱい入れといて寝てる彼のその布団をバーッと剥いでしばーっとぶっかけて、ベッド中に小さい魚ピラピラピラピラってやって、ああ怖い怖いって言ったって。結局女房が一番怖かったって話なんだけどさ。で、僕はその話がくだらねえんだけど、怖がることを習いに出かけるという発想がすごく面白いと思ってるよね。考えてみたらさ、人の人生ってみんなそうじゃない。家から出ていく、就職だって怖がることやな。学校へ入学したって怖がることを習いに行くわけだろ。だからすごく僕それとてもいいと思って。だけど今世の中はちょっとさ、安全志向だから、息子がね、外国行きたいなんて言うと、まああんまりやんなことやんない方がいいじゃないのみたいになってブレーキかけるらしいんだけど。僕が怖がることを出かけた方がいいと思ってるもんだから、よく講演にも使うの、その話。それで思い出すのは、お前がさ、神戸で最初に船に乗って出かけたやん、なんていうか、淡路三丸か。そうそう、貨物船な。あれ僕一人が見送りに行ったやないか。で、その時にさ、お前がデッキに乗ってて、僕が下にいたら、俺ちっとも寂しくねえや、とかって強がり言ったんだけど、それでまあまあ出かけてった。あの時さ、後から考えると、あれってやっぱりお前24歳かの政治は、怖がることを習いに出かけたんだなっていうふうに思うんだよ。
うちの親父相当ひどかったよね。水杯好きしたんだよ。
水杯好きだったよね、本
当に。僕バカだくね、水杯好きっていうのは死ぬ前にやるんでしょ、もう会わないって。それ本当にやったのよ、最後の晩に。俺はね、半分、真面目にやってんなと思ったし、半分はふざけてる。ちょっとふざけてるとこあるのよ、親父はね。
そうね、あったあった。それはあった。
ふざけていろんなこと言う。
言うのあったな。
でしょ、それなのかなと思ったけど、聞けないじゃない、あんたふざけてるのかどうかなんてね。
あれ、半分半分だったと思う、親父は。半分は本気だったと思う。だって、うちは全く貧乏だったよね、あの時。
そうそうそう。
それでお前行って向こう行って誰のとこ行くだかも決まってねえわけだよな。いやでも何も決まってねえ。しかも貨物船だろ、あれ何ヶ月かって、
2ヶ月かかってるの。
本当に着くかどうかもわかんないんだけど、スクーターを、ラビットスクーターとかっていうのも、それだって心配の種だったしな。でも親父は覚悟がいい人だからね。 だからそれは水杯なんて言葉になったんだと思うけどね。
ああそうなの。あれ混乱するよねこっちは。ね、真面目なのかな、それともねふざけてんのかな、聞けないよねそれ。特にまだ二十何歳で、
4歳ぐらいだ
な、ね、上には兄貴たちいるじゃない、2人も。だからもうヘマのこと言って怒られそうだしな。あの頃は混乱したよなあれ。
でもあの時よくお前あれだね、スクーターに乗っていこうなんて発想したね。
俺オートバイ乗ってたからね。
まあそうだな、
だからオートバイで自信があったんで、うん、どこでも行けるなって。
あそうかそうか、それはな。いや後から考えたらよくあそこでスクーターなんて考えたな。
それで事故しなくてよかったよ。
そうね、本当だね。
それからね、あの真似して誰かがやってまた事故で死んじゃったとかってことが起きなくてよかった。
あそうね、まあ、今んとこないよな、
うん、今んとこない。まあ真似する人いないよ。
そうかもしれない、ね、うん、
まあ、バカバカしくてしないよ
みた
いな。
あそうだそうだ、今もっと便利だしね、うん。でそれとその怖がることを習いに出かけたなと思うのは、僕は想像だけど、例えばお前があのベルリンにいるときにバーンスタインに初めて会ったって言うんでしょ。
そう、う
ん、でその時にその、まあ、ろくに英語できなかったんだろうに、よくそこでさバーンスタインとそのやり取りして、
その前のタングルードでクズビツキーメモリアルプライスっていうのをもらったの。
ああそれが指揮して、ああそれが
その時も全然言葉できない。
あそうか、タングルードのクズビツキーの後か、そのバーンスタイン
だった
の。
そうで、クズビツキープライス取ったから、うん、クズビツキーの奥さんに、うん、俺これからできればアメリカでやりたいって、うん、どうしたらいいって言ったら、うん、ニューヨークのバーンスタインか、うん、クリーブランド、ジョージゼル、
ジョージゼルって言ったね、
のどっちかについたらいいだろう。そしたらアシスタントをやってるのはバーンスタインの方だから、うん、3人もアシスタント必要だから、うん、ただちょうどロシアとヨーロッパ旅行に出ちゃった、
うん、
だからっていうんで、じゃあ僕はどうせ帰るから向こうで会ったらいいだろうって言って、うん、ヘレン・コーツっていうバーンスタインの
おばちゃんいた、ね、
セクレタリーのおばさん、あと、うん、でうちのおふくろとすごい
親しくなった人な。
それが手はずしてくれてベルリンだった。
あそういう、
ところがね、このラジオ若い人も聞くわけだろうから。もうね、何せ日本はね地球儀っていうのがあるじゃん、
うん、
そうすると日本語喋る人は赤い日本国しかないん
だよ。いないね。そうだそうだ、
あれちょっぴりよね、うん、あの地球儀の中で。あれ以外は日本語通用しないって思った方がいいわけじゃない、
う
ん、
う
ん、
そうだね、
だから言葉はやんなきゃダメだよね、
う
ん、
それはそうだね、
本当そう思うよ、うん、まず何でもいいから日本語以外の言葉、うん、
そうね。でもよくその言葉当時バーンスタインと聞かれて分かったの。
ただイエスイエスって言ってたんだと思うよ。もっとも3人アシスタントだからね、1人じゃないから、うんうん、言葉分かんないやつは1人いてもいいと思ってたんじゃない。
そうかもしれない
と思うよ俺は今から思うと。、
いやあれもだからすげえ度胸だったなと思うさ、僕なんかから見たらね。
その時に言われた条件なんてね全然分かんなかった。あとでニューヨーク行って気がついたら一週100ドルだって言うんだよね。
そうなの。
一週100ドルじゃねえよ、アパートも借りられないんだよ。
ああそうなの。
大変だよ、125ドルだった最初のアパートが半地下で一番安いの。
あ
一月、125ドルで4週間で400ドルしかもらえないわけでしょ。
うん、
しかもねあれを捉えちゃう税金とね、うん、ユニオンフィーっていうのがあるんだよアメリカ。
ユニオン、
ね、ユニオン入んなきゃ働けないから。なるほど、うん、でユニオンに入れてもらうだけでも本当は大変なのに、うん、まあ、やってくれたわけ、うん、とね、手取りが一週ね70何ドルなの。300ドル弱のお金のうち125ドルはアパートに取られるわけ、うんうん、これ食えないよって意見だった。でしかもそんなのがねついてから分かったわけよ。だからねってなもんです
よ。よく食いつないだね、
うん、だけどみんなごちそうしてくれんだよ、
う
ん、
あそうかそうか、
もう死んじゃったけどソウル・グッドマンって有名なティンパニストなんかさ、俺が金がないの知ってて、うん、おい政治って言ってこうやるとついてくとママに食わせてくれる。自分の家連れてったり奥さん作らせて食わせてくれる。それはね斉藤先生もそうだったよ。
あ
俺金ないの知ってて、
うん、まあ、ない
つも先生の後くっついてたじゃない、うん、先生そば屋行くときは先生についてくと必ずごちそうしてくれる、う
ん
う
ん、十分みんなにあれだね助けられて。
全く助けられて。本当にもうあの水野茂雄さんなんかね。
ああそうだったね。
水野茂雄ってね産経新聞だ。
産経新聞な
の。とかねフジテレビかな。
フジテレビ、うん、そっちの方
だ、ね、作った人、
うん、
その娘が僕の同学年なのよ。だからそのうちしょっちゅう遊び行ってて、だけど親父と話したことなんかなかったんだけど、その年の春にフランスの旧非留学生って今でもあるよね、
うん、あるよね。
それ落っこっちゃったの僕は。受けてもちろん言葉できないから落っこちるわけなんだけど、受かると思ってたから落っこってがっくりしてたら、チコって美人がちょっと今親父がいるから親父に頼んでごらんって、それでチコが話してくれて、そしたらその場でよ、本当お前行きたいのかって言ったら行きたいって言ったら、うん、じゃあ俺やるよって言って、それで行けるようになって、
うん、
そんな人もいるんだよね。
あの頃ね、本当世話になったね。
それでその親父が僕にふざけてると思ったんだけど、俺はオーケストラ作るからなって言ってたのね、うん、本当作ったんですよ、それ僕が。
日本フィル
だろ、日本フィル、日本フィルってのあったんだけど、
うん、そうか、
そのオーナーになったん
だ。ああ、そうかそうか。
それで僕に、うん、お前帰ってきたら指揮者になれって、うん、ああでコンクールなんか受かったらますますそう言われて、うん、ドラマチックだったのは、うん、就任するのも心に決めてて、うん、だから僕のマネージャーウィルフォードってニューヨークじゃない、うん、でニューヨークから飛行機飛んできたら、うん、飛行機飛んでる間にその人脳溢血になっちゃった、うん、水野信
也、水野さんが。ああそう、
でも意識不明で会ってないんで、だから、
うん、ああそうなのか。うーん、あのコンクールのさ、ブザンソンでのコンクールってすごい厳しかったでしょう、うん、いろんな話が、
う
ん、
そう、あの頃はね他にコンクールなかったんだよね、式のコンクールの世界で、うん、それですごい気が入ってて、うん、でユージン・ビゴーっていう BIGOT っていう作曲家であり指揮者がいるの、うん、その人が審査委員長だった、うん、でその人は相当偉い人で、うん、その頃のフランスの、それで自分が作曲したちょっとストラヴィンスキーみたいな曲を、うん、要するに込み入ってる曲を書いて、うん、それがね3分ぐらいの曲だ、うん、それを何分間か勉強していいわけ、それ勉強して指揮するわけ、そういうのがあったり、それとね聴音っていって、うん、耳のペストがあるんです、うん、ピアノを叩いたりして、うん、そのピアノが何の音かってやるのね、うん、それからメロディーを弾いて、うん、それを書くわけ、
書き取る、
うん、でそれは東方楽でもやってたんだけど、そういうのの今度はオーケストラ版は間違えた音が書いてある、うん、まあ、フランスらしいんですよ、うん、それやんなくなっちゃったらしいけど、うん、評判悪くて、うん、オーケストラ弾くときにもう楽譜に間違えた音が書いてある、うん、でそれを十角章あの演奏しながら間違えた音が出たらポンと止めて、その違いますよって、うん、また始めて違ったらまた止める、全部ちゃんと言えたら、うん、まあ、100点満点、うん、で僕はそれ100点満点か90何点か知らないけど、うん、ほとんど大丈夫だった。そういう人あんまりいなかったらしいんで、だから俺が終わったら、うん、友人ビーゴン審査員なのに、うん、ブラボーって言ってくれたんだよ、
うん、
ね、
すごいねそれ
ね。だから東方様様、東方学園、
うん、そうか、
そしてしかもその東方学園で聴音の先生を連れてきたのは斉藤秀夫先生がドイツからフランスまで行って、そこが偉いところよね。ドイツにはそういうのないのよ、うん、アメリカにもない、イギリスにもない、フランスだけだったの。今はあちこちあるけど、その頃ね、うん、それでフランス行ってフランスのコンセルバトワールの音楽院のそういう先生の年寄りとおばさんを二人連れてきたの、うん、その人たちに俺たち教わったの、うん、いかにだから斉藤先生たちがやってた子供ための音楽教室、うんうんうん、まあ、素晴らしかった。
そういうことだろうね、
世界の先端行ってたから
言ったからね。それで今でもソルフェージュってフランス語を使うわけか。
ソルフェージュ
フランスから入れた。
そうそう、フランスから入ってる。でかたくなにそれをやらないのがドイツとアメリカなんだよ、
う
ん、
あそう。
だけど今はあんまりそれがやらないもんで、うん、やり始めたらしい。
あそう、うん、
ドイツもアメリカも、
うん、あそうそう、
バカバカしくてやらないって人もいるのよ、うん、それからもちろんね優秀な人はそんなことやらなくたって優秀、うん、
まあまあできるって言うかもしれない。
ソルフェージュやらなくたって、うん、読み本当に生まれつきいい人は、うん、とか天才的な人は大丈夫なの、うん、バンシタンみたいなすごい聞こえてた人は大丈夫だし、うん、カラヤン先生とか聞こえるやつはもう大丈夫なわけ、うんうん、
いやそのコンクールのあれは面白いと思う。特にその間違った音を気がつくっていうのはすげえ難しいだろうな。
難しいんで、
譜面はちゃんとした譜面なんでしょ。
俺たちが持ってるのは普通の譜面 でプレイヤーが持ってるのが赤でこう書いてあるらしい。
別の音が入って
る、それで違う音を吹くわけで、みんな同じことを間違えるわけよね、うん、候補者はみんな。それで一番僕が困っちゃったのはね、フレンチホーンとねトランペットが入れ替わってたの。これ分かんないよ、金管楽器なの、うん、だから音出すやり方がマウスピースってこうやってやらせ
た、うん、そうだね、
その先が違うだけ、
う
ん、
あそうか、そうか、
ね、だけど音は同じ音じゃない、うん、それをね入れ替えてるわけ。フレンチホーンのパートをトランペットに吹かせて、うん、トランペットのパートをフレンチホーンが、もちろんねゆっくりこうやって聞けば分かるんだけど、うん、こうやって指揮しながら聞くから、ちょっとおかしいなっていうぐらいよ。それで時間決まってるからもう一回やってみたいな話なんで、あそれで分かったって言ったら、それでブラボーって言われたんだと俺は思うんだけど、それは分かんないけど、
すごいね、よく見分けられたね。
必死だよ
これ、必死だなそうだな、本当必死だろうな。
人間必死になると何でもできるって言うじゃない若かったしね、
すごい若かったよね確かに。
嬉しかったのは指揮させてもらえるパリのスタジオでオーケストラのコンサートできて、うん、それからカルカッソンっていう町で音楽会やらせてもらって、すごい嬉しかったよね、
うん、いやあんたが俺たちは日本にいる家族は心配したんだ、お前が最初に船出てさ、フィリピンからハガキが来たよね一回、ニューデリーから一回来てんだよな、
そうそうそうそう、
でその後マルセイユ上陸した、そこまでハガキ来たんだ、その後ずっとなかったんだよしばらくな、僕はねもうどっかスクーターでさ山から転げ落ちたかなんかやったかと思って本当あの時は心配した、でそのうちまあねパリに着いたってんでほっとしたんだけどさ、してユニベルジテかなんかにこう大学町
大学都市、
都市ね、うん、に住めるようになったっていうんでホッとしたんだけどね、
いつも文句になっちゃうんだけど、日本はちゃんとしなきゃダメだって言われてるからやんなきゃいけない、僕みたいにポットでヨーロッパ行ってるでしょ、どこの学校にも入籍してないわけ、フランスの音楽学校にも入ってないし、それからあの公費留学生でもないわけ、私費留学生で一人で来て、しかもスクーターなんか乗ってるっていう、あんまり評判良くなかったんだろうと思うんだけど、外国人がそれに本当に入るためにはその国の領事館からなんかもらわなきゃいけなかったの。それをもらいに行ったんですよ、領事館に。しかも時間がないからギリギリで行ったら、そこで怒られちゃって、その領事に。その前に僕がね、悪いことしてるっていうのは、一つだけね、メイゾン・ド・ブルタニコっていう、イギリス館っていうところ、安いんだけど、お金がなくて、二月ぐらい溜まってたの、寮費が。それをバレちゃって、小沢さん、コンクールどこじゃない、本当だったらね、本国強制送還。だって言われて、ってなもんで。そしたら、その時、僕の同室だったロジャー・ホルムスっていう、オーストラリアの男が、ピアニストが、アメリカ大使館にね、マダム・フォン・ドゥ・カッサっていう、昔ストリンカーの弾いてたフランスのおばさんが、文化部にいるから、そこ行ってみようって。その足で行ったの。ロジャー・ホルムスと一緒に。そしたら、そのおばさんが、お前、いい指揮者かどうかなって聞くんですよ。僕も全然言葉できないんだけど、イエス、イエスみたいな話でね。I am good conductor みたいなこと言って、そうしたらその場でやってくれたの。ベザンソンに電話してくれて、受け付けてもらった。だからアメリカ大使館の文化部がやってくれた。だからもうそのおばさんには頭上がんなくて、だけどその全然東洋でのさ、言葉もできないやつに、そうやって電話かけて助けて、しかも僕は認識者かどうかも本当は知らないんで、だけどそのロジャー・ホームズってのは真面目なピアニストだったの。
ああ、そうそう。
その僕の同室の、
う
ん、そいつが行ったからよかったんだと思うんだよね。
ああ、そう。
そいつ後ろのスクーターのケツに乗っけてこう行ったわけ。
そういうとこなんかこう、形式ばらないというのか、
ね、
いいよね。
面白いよね。
うん、そういうのがあるといいね。そういう自由な精神だよな、
ね、一瞬。
うん、しかもお前その頃まだフランス語もできない
し、全然できないんだよ。あのアリアンスフランセーズ言ってたけど。
あ、言ってたの。うん、
で行き始めなんだけど、もう一番下のクラスでさ。そうしたら日本人がなかなかいないんだけど、一人だけね、日本人らしい男がいたから声かけたら、それがあれ、数学の弘中先生。
ああ、そこで知り合ったの。
うん、初めて会ったの、
えー
で。彼はもうボストンのさ、大学のもうなんか、なってて、うんうん、来たんだけど全然フランス語できないからってそこ入ってきたの。で俺と最初のクラスだったの、
うん、
それで3日後期ぐらいに会ってたのよ、
うん、
朝早いと安いのねクラスが、
うん、
彼もそれ来てたの、
うん、
この頃見えねえなと思ってハッと会ったら、うん、3つクラス上行っちゃってる、ジャンプして、そのくらい頭いいんだあいつと。テストを毎週あんのね、それ受けてもう3つ上行っちゃって、そうあの人フランス帰るときは相当できたと思う。
できたのねきっとね、
英語はベラベラできてたみたい
な。あ、本当。
だけど言葉はやるべきだよ。日本人は外国に行くにしても行かないにしても、
ね、何か一つね外国の言葉できる
っていう、ね、そう何でもいいんだよ。
あの何でもいい、ね、それで窓ができるからね、外国への窓。
あの英語でもフランス語もドイツ語でも中国語でも韓国語でもいいし、
う
ん、
そうそう、中国語でもいいからね。でも政治が語学を勉強したらいいっていうのも僕から見るとさ、お前の中学時代のことを思い出されるからさ、何にも勉強しねえんだもん英語なんてな。音楽学科でも勉強しなかったんじゃないか、
ほとんど。試験になるとさ、なるべくできるやつの隣に座ってさ、教えてくれよって。できるやつはみんな女じゃない。
でも、あの、神戸立つときには、あれじゃない、毒話は毒、普通話は普通、英話
今でも持ってるやつ。
持ってるあれ、うん、6冊買ってね、コンサイス買って持ってったんだよ。だから僕は語学の教師だからさ、うん、これ地引きだけあったって分からないだろうと思ったけどさ、持ってって。でも役に立ったでしょ、結局。
もちろん役に立ったよ。
ね。
こうやって弾かなきゃ分かんなかった。
分かんないもんな、
ねう
ん。
ただ弾いてやってもすぐ忘れちゃうね、あれは。
あ、そうかね。
あればかしは。身にならないよ。
うん、
その時は分かっても。
うん、
だからやっぱり、
使わないとね。そうそう、使うのが一番。言葉ってやっぱり使うのが一番面白いよね。
俺だからもう音楽塾の子たちにも、いつも会うと言うよ。お前やっといた方がいいぞと。
政治がそう言うんだからもう、間違いないよ。
小沢敏夫、昔話へのご招待。今日は放送300回記念として小沢先生と指揮者の小沢誠二さんの対談をお送りしました。2回目の今日は小沢誠二さんが初めてフランスに渡った頃のことがまさにグリム童話の怖がることを習いに出かけた若者だったという話でしたね。
そう思い出したね。そのかなり勇気あったですよね、やっぱりね。
そうですね。だって、うん、誰のとこに行くというあてもなく、
あてもないもんね、
言葉もできずに、たった一人で。
そうそう、しかも貧乏だね。
はい。すごいですね。で
も親もよく出したと思いますね、今から考えるとね。
あですね、うんうん。
よかったと思うよね、出してくれてね。
うんうんうんうん、でも、行った先々で人に恵まれたっていうのは、
それはありますね。
すね
本当に、それはもう運がいいというかね、
うん、
幸せなことだったと思いますね。
うん、
さっきのアメリカ大使館のね、おばさんにしてもね、
はい、
全然面識のない人をわざわざそうやって電話かけて紹介してくれたんですもんね。
うんうん、
ありがたいことで。
昔話の誤報じゃないですけれども、うん、援助者が必ず現れてるんですよね。
そうそう、現れますね。本当そうですね。
あと、語学はやっぱり大事なんですね。
そうですね。やっぱり大事ですよね。日本はさっき政治も言ってたけど、本当に日本語喋るところってほんのわずかしかいないわけですね、人たちね。あとは全部他の言葉だから、何か一つ言葉ができたらいいよね。
うん、
ただ、僕はそれには条件があって、日本であんまり小さい時から語学を教えたらいいっていうふうに言うけど、僕はね、まずは日本語だと思いますよ。
うん、
まず日本語をきちんとやる。日本語で考えて、日本語で発表できる。
うん、
日本語で聞ける。その力を養して、それから言葉ですよね。
うん、
そういうふうに順番を思うけどね。
そうですね。うん、さて、小沢先生、来週も放送300回記念シリーズとして、うん、小沢先生と小沢誠二さんの対談をお送りするんですが、うん、そのテーマは、
うん、はい、誠二はとっても親しくしていた、ロシアのチェリストがいらっしゃるんですね。ロストロボービッチっておっしゃるんです。もう亡くなられましたけどね、本当に世界的なチェリストで、その方のことやなんかをね、思い出しながらいろいろ話してくれてるんですよ、
はい、
とてもいい人だ。僕も個人的にも知ってたんだけども、それをぜひ聞いてもらいたいと思いますね。
はい、楽しみにしています、はい、それでは小沢先生、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。